それでは契約書要約講座の第1回目の講義を始めます。私は担当の高田と申します。どうぞよろしくお願いします。この講座では簡潔で内容を正しく理解できる契約書の要約文を作成する手法を学習し、実践的に活用できるようになることを目的としています。今日の第1回目の講義では、まず契約書の要約に際して必要となります契約書要約ルールを説明し、この契約書要約ルールをもとに条項順要約、これは後ほど説明しますが、この条項順要約の仕方を解説します。次回の第2回目の講義では、第1回目とは異なる内容別要約という方法での契約書の要約方法を説明します。この要約方法はそれぞれ実際の契約書を例として挙げつつ解説していきたいと思います。第3項および第4項は音声講義はありませんが、第3項では前約と要約の相違点、第4項では条項順要約と内容別要約の相違点を解説する予定です。各項とも課題として要約文を作成提出していただきます。それでは第1回目の講義を始めます。皆様は例えばビデオ屋さんで会員証を作成するときに、会員規約を見せられ、読んでから署名してくださいと言われたことはありませんか？このとき契約書をすべて読んでいますか？もちろん読んだ方がいいのですが、現実問題、細かいことがごちゃごちゃ書かれている契約書を読む気にならないのではありませんか？契約書の要約文とは、この難しく複雑に見える契約書の中の核となる当事者の主要な合意事項と、それに付随する当事者の権利、義務などを整理して、短時間で大事な内容を正しく理解できる文書のことです。では、どのように契約書の要約文を作成したらよいのでしょうか。契約書を読んで、ただ箇条書きに条件を書き出しても、読みやすい要約文とはなりません。また、やみくもに短くすると、正しく理解できない要約文となり、これでは要約を作成する意味がありません。本講座では、契約書要約文を作成する際の基本的なルールである、契約書要約ルールを説明していきます。契約書要約ルールには、講義録に書きました7つのルールがあります。ルール1からルール5までは、要約文を作成する下準備として、契約を読む際に必要となるルールといいますか、手順です。まず、契約書を要約するときには、ルール1に基づき、契約書の全体構造を把握することから始めます。契約書を翻訳する際もそうですが、一度全体に目を通し、大体の内容を把握してから訳し出す方が、間違いのない翻訳ができます。要約の場合ですと、一切省略をしてはいけない大事な部分、多少省略して残す部分、完全に省略していい部分と分けなければならないので、とりわけこの全体構造の把握というのが大事になります。把握を容易にするために、目次がない場合は、最初に目次を作ることから開始するといいでしょう。この時、無理に訳さず、英語のままの目次でも構いません。目次を作成しましたら、契約書を読む前に、目次の見出しを参考に、契約書をざっと3つの構成部分に分けてみましょう。まず最初に、契約の概要がわかる前書き部分。次に、具体的な内容が記載されている本体部分。最後に、さまざまな契約書に共通して記載される一般条項、この3つの部分に分けます。このように契約書を3つに分けましたら、要約文を作成する準備として契約書を読んでいきます。まずルール2に基づき、契約書の基本情報を把握します。 この情報は前書き部分に書かれていますが、例えば添付してありますサンプル契約書でも冒頭部分とリサイタルに契約当事者についての情報、契約締結日、契約締結の目的や背景などの契約書の重要かつ基本的な情報が記載されています。ここに契約の具体的な条件は書かれていませんが、契約の概要をつかむには重要な箇所です。この情報は要約例の方を見ていただきますとわかりますが、要約文本文の中ではなく、要約文の第1ページ目の基本情報ページにまとめて記載します。次にルール3に基づき、契約書の具体的内容を把握していきます。この契約書の具体的な条件は、先ほど分けました本体部分に記載されています。この本体部分は一番長く、当事者間の権利義務関係が記載されている重要な箇所です。ここはメモを取ったり、重要な箇所にマークをつけつつ契約書を読むと効率よく要約を作成することができます。契約の種類によって重要な条項は異なりますが、必ず要約に込まなければならない重要な条項として、例えば契約期間や当事者の義務や権利などがあります。この本体部分を読む際には、ルール4に記載しました権利、義務、許可、禁止、約束などを表す言葉への注意が必要となります。特に注目が必要な動詞、助動詞、名詞をテキストに列挙しておきましたので、契約書を下読みする際には気をつけてください。そして最後に一般条項を読みます。一般条項は必ずしも全て要約が必要とはなりません。ルール5に記載されていますように、要約をする必要がある条項を選定する作業をここでします。サンプルで付けています契約書の場合ですと、第11条の変更や第12条の完全なる合意は、どのような契約書でも見かける一般的で共通した条項ですので、省略をしても構いません。ここまでが要約文を作る時の準備段階となります。この準備を行っておくと、要約文の作成が容易になりますし、要約忘れを防ぐことができます。ルール6およびルール7は、実際の要約文を作成する時のルールといいますか、注意点です。まず、ルール6として挙げています、表現を単純化しすぎないという注意点ですが、要約文といいますと、どうしても短くすることに重点が置かれがちですが、契約書の要約文の場合は、短くすることよりも、契約書の内容を分かりやすくまとめるというのが目的です。そのため、あまり要約ということにとらわれず、重要な条項については、前訳に近い訳であっても構いません。要約できないと考える箇所は、短くしなくてもいいのです。ルール7では、法律文の表現ルールに従うということを挙げています。法律翻訳を勉強していらっしゃる方はよくご存知だと思いますが、法律文には独自のルールがあり、このルールに基づいて法律文は作成されます。例えば簡単なところでは、A or B を A や B などと訳さず、A または B と記載しなければなりません。要約文といえども、法律文書であると認識してください。そのため、法律文書を書くときの表現ルールに従わなくてはなりません。バベルの方でも、法律翻訳の英文法などに関する講座やルールブックがありますので、もしご存知のない方は、一度講座を覗いてみてください。これで、契約書要約ルールの説明が終わりましたが、次に、実際の要約文を作成する前に、要約文の種類について説明しておきたいと思います。この講義で紹介します要約文の作成方法は、2通りです。1つ目は、条項の順序通りに要約していく方法。これが今回説明します、条項順要約です。 この第一回の要約例を見ていただければどのようなものか納得いただけると思いますか。要はこの要約方法は文字通り第一条から順番に要約していくものです。そのため要約文も契約書と似た形式に仕上がります。添付してあります本項のサンプル契約書はこの条項順要約で作成されています。2つ目は当事者の権利、義務、禁止、許可などに区分して内容ごとに要約する方法である内容別要約です。この方法については第2項で説明しますのでここでは触れません。今回の課題は今紹介しました条項順要約によって添付してあります課題文のコンサルティング契約書を日本語で要約することです。講義録をよく読み契約書要約のルールを念頭に置いて課題の要約文を作成してください。それではこれで第1回目の講義を終わりにさせていただきます。課題の提出をお待ちしております。ありがとうございました。